クリスマスの礼拝を今日は捧げています。普段よりも多くの方と共に礼拝を捧げることができて本当に心から嬉しいなというふうに思います。久しぶりの方、それから本当に久しぶりの方もいらっしゃいますけれども、今日は短い時間ですけれども、このルカ福音書2章の箇所をご一緒に読んで共に祈りを捧げたいと思います。クリスマスを迎えるにあたって考えました。どの聖書箇所を読んだらいいかなと思ったんですね。でやっぱり考えた結果、ルカ福音書2章のこの1節から7節までを読もうと思いました。特に7節の言葉ありますよね。生まれてくるイエスは布にくるまれて貝羽桶に寝かされていた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったから、ね、今年2012年度は旭川豊岡教会の教会創立110周年のクリスマスなんですね。そういうことを思いながらもう一度この聖書の箇所をかみしめたいと思いました。なぜならば私たちは教会創立110周年2012年度今年度の主題を教会は誰が来ても良いところとしたわけですけれども、その教会は誰が来ても良いところという年間主題とルカ福音書2章7節の生まれてくるイエスは布にくるまれて貝羽桶に寝かされていたというのも、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったという言葉が響き合うように感じるからです。礼拝堂の後ろに、あそこに A3 で黄色いクリスマスのチラシ後ろに貼ってありますけれども、あそこにクリスマスのテーマ、私たちの居場所というふうにしたのもそのようなことを思ってのことですね。でキリスト教の教会は長い歴史を通してイエスがキリストである、キリストっていうのは救い主という意味ですけれども、イエスはキリストであるという信仰を大切に守り、またその時代その時代の中で新たに作り上げてきました。イエスという一人の人間が実在したことは歴史的な資料に残されています。それはキリスト教を信じない歴史家によって書かれた資料にも残されているので、イエスが生きていた、そして犯罪人として十字架で処刑された、殺されたということは間違いのない事実だというふうに考えられています。けれども時代が下るにつれて、そのイエスこそがこの私の救い主メシアキリストであるという信仰が生まれてきました。そしてキリスト教という信仰宗教が歴史の中で少しずつ作られてきました。別の言い方をすると、歴史の中でイエスという実在した一人の人間がだんだんと神格化されていったわけですね。人間が神様になっていった。で私はイエスを無条件に神格化したいという信仰のあり方には個人的には賛成はしていません。けれどもイエスが聖なる存在であると思う、そのような信仰者の気持ちの本当の底の部分にある、そういう深い部分は大切にしたいなと願っています。何が言いたいのかということですけれども、クリスマスによくこの今日の聖書箇所が読まれます。馬小屋で生まれるイエスという物語、この馬小屋で生まれるイエスという物語の背後には、イエスはやっぱり聖なる存在なんだということを信じようとするルカ福音書記者の気持ちがあるんだということを考えたいんですね。ルカ福音書を書いた人は、馬小屋で生まれたイエスは聖なる存在だということをこのクリスマスの箇所を通して言いたいわけです。ルカ福音書を読む人に伝えたい、ルカ福音書を読む私たち一人一人にそう伝えたいとルカ福音書を書いた人は思っているわけです。けれどもですね、注意したいこととしては、イエスが聖なる存在であるというそういう言葉メッセージというのは何も考えずにただそのまま受け取ればよいものではないと思います。十分に注意をした方がいい言葉、そうでなければ少し危険だなと思います。もちろん繰り返しますけれども、私自身もイエスが聖なる存在であるという言葉、それがキリスト教の信仰のエッセンスであり神髄であるということを 賛成しているわけですけれども、否定するものではありませんし、私自身も自分の個人的な生き方を通してそのことを確かめたいと祈り願っています。でも考えたいことは、じゃあどういう意味において、なんでイエスは聖なる存在だと時代が下るにつれて周りの人たちから思われていったんだろうか、というその理由なんですね。その理由こそが一番大切なんだと思います。なんでイエスは聖なる存在なのか。ルカ福音書を書いた人はこういうふうに考えるんですね。それはイエスが4節にもありますけれども、ダビデの血筋に属し、ダビデの家系に生まれたから、だからイエスは聖なる存在だと考えますけれども、私は、そのような理由だけでは少し納得できないなというふうに思うんですね。もし本当にイエスが聖なる存在、もし本当にイエスが救いをもたらす存在だと信じるのならば、そのように自分の本当に生き方をかけてそのことを信じようと決意するためにはですね、その理由としてはこの4節に書いてあるように、イエスがダビデの血筋に属し、ダビデの家系に生まれたからだという理由だけでは弱いと個人的には思うんですね。なぜならば2000年前だけではなくって、現代社会においてもこう高貴な血筋、何か気品のある家系という見方を周りの人からされる人たちっています。今風の言葉で言うならばセレブというふうになるかもしれませんけれども、どういう言い方をするにせよ、この高貴な血筋であれ、何か気品のあるように感じられる家系であれ、セレブな人たち、なんであれ、その言葉の中身を見つめると、結局は権力を握っていたり、お金をたくさん持っていたりということが多いのではないかと思います。何よりも一人の人がこの世に生を受け、命を与えられて生まれてくるという営みは、それだけで尊いものだということを信じたいと思うわけです。その一人一人の誕生は、全ての営みが厳粛で本当に命を懸けたもので、神聖で尊いものだと信じたいと思います。そこに差別はないし、あってはならない。一人の赤ん坊が生まれてくるとき、この子の誕生はおめでたいけれど、あの子の誕生は忌み嫌われるということはおかしいと思います、原則的には。けれども現実の社会においてはおかしいと思うことが逆にたくさんあったりします。でもそれは一人の人を高め、別の人を低める、そういう周りの人の受け止め方の方がおかしいとやっぱり言いたい。誰か一人の人だけを聖なる尊いとする思想は危険だと思います。なぜならば、そのような思想は別の誰かを汚らわしい、卑しい存在とするからだと思うわけです。特にその人が生まれた出自やルーツ、性別などの先天的な条件や、その人が生まれた家系、あるいは財力であるとか権力など、生まれてくるその人自身が選べない条件によって一人の人の価値を決めてしまうようなものの見方は拒否をしたいと思います。そういうことを踏まえた上で改めて問うわけです。じゃあなんでイエスは聖なる存在なんでしょうか。キリスト教の教会で12月23日クリスマスの礼拝だから、機械的にイエスはキリストで聖なる存在だと言っていればいいとはとても思えないわけですね。ですから、その根拠というものを本当に今年のクリスマスは改めて考えたいと思うわけです。まずルカ福音書を書いた人のものの見方をもう少し触れてみたいと思うんですけど、ルカ福音書を書いた人はどういうふうに考えたんでしょうか。なんでイエスは聖なる存在だと考えたんでしょう。4節にあるように、それはイエスがダビデの血筋を組んだ家系に生まれたからだって考えたんですね。開きませんけれども、ルカ福音書は3章の23節以下に系図を載せています。イエスの家系を記した系図をわざわざ挿入しています。この系図はイエスからそのお父さんのヨセフ、そしてダビデへと遡っていきます。ダビデっていうのはイスラエルの民の歴史において一番栄光の時代を作り上げた王様です。そしてダビデからさらに遡り、エッサイ、 ヤコブ、イサク、アブラハム。ヤコブ、イサク、アブラハムっていうのはイスラエルの民が形作られていった、その族長時代の一番始まりです。そしてアブラハムからさらに遡ってアダム。アダムっていうのは人類の始まりっていう意味ですね、聖書から。そしてアダムからさらに神様へと、この系図が行き着いているんですね。でこの系図によってルカ福音書を書いた人が言いたいことは明らかだと思います。それはイエスはイスラエルの民の本当に栄光に満ちていたあのダビデという王様の家系に属する聖なる存在なんだということです。だからこそルカ福音書の系図ではイエスからダビデへと遡り、さらにダビデから神様へと遡ります。要はイエスは神の子であるというメッセージを言いたい、ルカ福音書を書いた人は。そういうことです。でもう一つの理由、ルカ福音書を書いた人がなんでイエスは聖なる存在なのかと考えたのか、二つ目の理由、それはですね、イエスがベツレヘムで生まれたからという信仰にあります。で今日の聖書箇所、先ほど詩式の方に読んでいただきましたけれども、今日の聖書箇所をもう一度見ると、イエスを身ごもった身重のマリアが夫のヨセフと共にわざわざガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムという町まで旅をしています。もうすぐ子供が生まれるという女性、どういう理由があるにせよ普通そんな長旅をするでしょうか。ちょっと常識的には考えられない、ありえない話ですけれどもですね、ルカ福音書の2章4節見ていただきたいと思うんですね。ちょっともう一度読んでみたいと思います。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。皆さん、この2章4節の中で注目をしていただきたいのはベツレヘムというダビデの町へっていうところなんですね。つまりベツレヘムはダビデの町なんです。で旧約聖書三箇所の五章なんか見ていくと、こういう予言があります。救い主はユダヤのベツレヘムから生まれる、そういう信仰があります。つまりですね、イエスが生きた2000年前のパレスティナに生きた人たちは救い主っていうのはヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではキリストですけれども、救い主はダビデの町であるベツレヘムから生まれるだろうと信じていました。ですからイエス・キリストもベツレヘムで生まれなくてはならないとルカ福音書を書いた人も信じたんですね。それは2000年前のパレスティナで旧約聖書の信仰に親しみユダヤ教の伝統に生きた人たちにとってはとっても自然な発想だったと思います。私もそのことについてとやかく言いたいわけではないんですけれども、2000年後のこの21世紀の旭川に生きる私たちが本当の意味で自分の生き方の中でイエスが救い主であるとか、本当にイエスはキリストである、イエスは聖なる生き方を私に示してくれる、そういう信仰を心から信じて告白するためには、ルカ福音書が言うように、2章で言うようにイエスがダビデの血筋に生まれたから、イエスは聖なる存在であるという理由だけでは弱いと思いますし、私自身は基本的に納得があんまりできない。だから聖書を読んで自分の心で感じて自分の頭で考えたいと思うわけです。私なりに聖書を読んで考えたいと思っています。なんでイエスは聖なる存在なんでしょうか。でもう一箇所聖書を読んでみたいと思うんですけども、招きの言葉で読んだ箇所を開いていただけますでしょうか。ルカ福音書22章のですね、7節から13節ですね。新約聖書の153ページにあたります。ルカ福音書22章の7節から13節をお読みいたします。杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来た。イエスはペトロとヨハネとお使いに出そうとして、行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。 二人がどこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、過ぎ越しの食事を準備した。以上です。で、今お読みしました聖書の箇所っていうのは、これ以上先に読み進めていきませんけど、先を読み進めていったら分かりますが、イエスが捕まって十字架上で殺される直前に、最後に弟子たちと食事を共にした、いわゆる最後の晩餐の直前の場面なんですね。今読んだルカ福音書22章では、その最後の晩餐を、最後の食事を何て言ってるんでしょうか。過ぎ越しの食事と表現をしています。つまりイエスは十字架にかかって死んでいくその前に、過ぎ越しの食事のための場所を準備しているということを、今日はクリスマスの日に考えたいと思うわけです。過ぎ越しの食事について簡単に説明をしたいと思います。これは旧約聖書の中の出エジプト記に書かれている出来事、イスラエルの民がエジプトから脱出していった、その救いの出来事を記念する食事、それが過ぎ越しの食事です。イスラエルの民はエジプトで奴隷として搾取され苦しめられていました。エジプトの人によって、苦しめられていた。強制的に労働させられていた。だからエジプトを脱出したい、エジプトから逃げ出したいと長い間願ってきました。そしてモーセの導きのもとに、エジプトの権力者の手から逃げ出そうとした。そのような物語が出エジプト記に書かれています。けれどもなかなか逃げ出すことができないんですね。そういう時、イスラエルの民の切なる願い、祈りを聞き遂げたヤハウェの神が、エジプト人のウイゴっていうのは一人目の子供です、すべてのウイゴを殺すという災いを下し、そのことによってエジプトの人を懲らしめ、エジプトからイスラエルの民を救い出そうとした。出エジプト記の物語は語ります。ただしヤハウェの神によって下されるその災いがイスラエルの民にまで降りかからないように、イスラエルの民は家の戸口に印をつけた。でその印がある家の戸口は神様の災いが通り過ぎていった、神様の災いが過ぎ越していった。だから神様の災いがエジプトの人を撃ったけど、イスラエルの民を撃たなかった。そのことによってイスラエルの民が救われた。それが過ぎ越しの祭りが祝われるゆえんとなっていったわけです。そして実際にイスラエルの民はこのエジプト脱出の救いの出来事を過ぎ越しの祭りとして歴史の中で祝ってきたわけです。ですからここのルカ福音書22章でイエスが過ぎ越しの食事のための場所を準備しようとしているわけなんですけれども、それは十字架につけられて殺されるその前に弟子たちと共に最後の晩餐食事をしようとした、それは過ぎ越しの食事であったとルカ福音書は語っているわけです。十字架上で死んでいく、その殺されていくイエスの死っていうものは、つまりルカ福音書はこういうふうに言いたいわけです。十字架上でのイエスの死はイスラエルの民にとって、そして信じる人にとっての救いの出来事なんだ。信じる人の頭の上を神様の災いが過ぎ越していく、通り過ぎていく、それがイエスの十字架なんだっていうふうに、このルカ福音書22章を通して言いたいんだと思います。イエスは過ぎ越しの食事のための場所を準備しようとしています。それはイエスが信じる者にとっての救いを準備しようとしたというメッセージだと理解をいたします。ここでですね、ルカ福音書22章11節にある過ぎ越しの食事をする場所、部屋っていう言葉があるんですけど、この11節の部屋っていう言葉と、今日の聖書箇所であるルカ福音書2章7節、 彼らの宿屋には彼らの泊まる場所はなかったという時の宿屋っていう言葉、もともとのギリシャ語で同じ単語なんですね。日本語では杉越の食事をする部屋の部屋、そして宿屋には彼らの泊まる場所はなかったという時の場所、宿屋っていう言葉が部屋と宿屋で分けられてますけど同じ言葉です。何が言いたいのかっていうと、ここから私は一つのメッセージを読み取りたいと思います。つまりイエスという人はこの世に生まれてくる時には自分のための場所がなかった、イエスのための場所はなかった、宿屋には泊まる場所がない、だから貝場桶に寝かされて馬小屋で生まれた。自分のための場所がないっていうことは、私という一人の人間の存在が周りの人から否定されているということではないでしょうか。つまりどこにも居場所がなかった、誰からも相手にされず仲間に入れてもらえず不当に扱われる、そういう扱いを受けるときに感じる悲しみとか痛みとか怒りっていうものが生じます。言葉でそれ以上説明はしませんけれども、馬小屋に生まれた、貝場桶の中に寝かされたという象徴的な言い方に込められているメッセージは、この世に生まれてくるときイエスには自分のための場所、居場所なんてなかったということだと思います。けれどもそのことだけで終わりたくないから、今ルカ福音書22章を読んでいるわけです。ルカ福音書22章を読むと、けれども自分のための場所、居場所なんてなかったイエス、そのような扱いを受けたにもかかわらず、いやそのような扱いを受けてきたからこそなのか、イエスはこの世を去る直前に他の人のための場所、他の人のための居場所を作ろうとしたんだ、そういうメッセージをこのクリスマスの礼拝の日に聖書から受け取りたいと思います。そしてそのことこそがイエスが聖なる存在であることの理由だと信じたいと願っています。そろそろ今日のお話をまとめたいと思います。今年のクリスマスは私たちの居場所というテーマを掲げていますけれども、私たちの居場所というテーマを考えようとすると、往々にして多くの人はなんで自分には居場所がないんだろうという方向で考えがちではないでしょうか。なんで自分にだけ居場所がないんだろうか、他のあの人にはあるのに、というふうに考えがどんどん進んでいき、そういう考え方はどんどん発展し、なんで他の人は自分のために私のために居場所を作ってくれないんだろうかというところまで行き着かないでしょうか。そういう気持ちや感じ方にはやっぱり一理があると思うんですね。そう思うようになった原因とか理由っていうのはあると思いますけれども、それでもクリスマスの礼拝を迎えるにあたり、ルカ福音書2章と22章を読みながら思うことは、そういう考え方感じ方だけでは私たち人間は出口を見失いやすいのではないかっていうことなんですね。なんで自分はこんなに辛いんだろうか、なんで自分はこんなに苦しまなくてはならないんだろうか、そう思うことはあるでしょう。必ずあるし、むしろそういうことの連続かもしれません。けれどもそれだけで終わりたくないなっていうふうに思うんですね。でもちろん客観的に見て私たちが生きているこの社会には不公平とか不平等って存在します。この世界には正義がないように思えることもたくさんあります。客観的に見てある一人の人が別の人より社会の中で不利な条件に置かれているっていうことは数本当に限りないぐらいあります。でもむしろそういうことだらけとも言っていい世の中の中で、そういうことだけで終わりたくないなっていうことを今日このクリスマスの礼拝の中で皆さんとご一緒に確かめたいなと、祈りを持って分かち合いたいなと思います。クリスマスに聖書を読んで自らの生き方を顧みるときに、なんで自分がこんなに辛いんだろうか、なんで自分はこんなに苦しまなくてはいけないんだろうか、なんで他の人は自分のために居場所を作ってくれないんだろうかという考え方感じ方にとどまっているだけではなくって、そこからもう一歩 もう一歩でいいから前に進んでいきたいと思います。もし私が、そして皆さんが本当にですね、本気でキリスト教の信仰を追い求めて生きていきたいと願うのであれば、ルカ福音書に明かしされているイエスがそうしたように、まず自分から他の人のために居場所を作らなくてはいけないのではないでしょうか。たとえ自分の居場所がないように感じられたとしても、むしろけれどもそのような勇気ある小さな行為、信仰こそが、私には居場所がないと感じているその人自身の居場所を回り回って巡り巡って最後には作ってくれるのではないかと私は信じたいと思います。2012年度旭川豊岡教会は教会創立110周年を迎えました。繰り返しますけれども、今年度の教会の主題は、教会は誰が来ても良いところです。そしてその年間主題に従って、私たちは私たちにできることを精一杯やってきました。オープンチャーチもしましたし、本当にパイプオルガンで歌おう会をして地域の方とも出会いたいと願いました。バザーもしましたし、パイプオルガンコンサートも2回も、あ、1回して、クリスマスコンサートもしました。そして教会創立記念礼拝には歴代の牧師たちのビデオレターも見ながら、本当にまた思いを新たにしたし、写真パネルなどの制作も通して、はい、そして遊牧会の方たち、婦人会の方たちのいろんなものの制作物を通して、本当に私たちはこの教会をどういう場所にしていきたいのかということを考えようとしました。忙しかったですね。来年はあんまり忙しくない方がいいですね。でもですね、何かをやったやらなかったっていうことも大事なんですけど、でもそのことを通して私たちが何を感じて何を大事にしたいか、そのことを自分一人だけで思うのではなくって、横にいるこの人と分かち合うということが一番大事なんではないでしょうか。皆さん本気で、一緒にキリスト教の信仰を、皆さんと一緒に分かち合いたいと私は思っています。あまりうまいこと言えないんでもう言いませんけど、でもですね、あんまり口でいいことを言ってもしょうがないんで、本当になんかうまいこと言えないですけど、まとめられないんですが、本当に真剣に信じてみませんか。本当に信じてみてやってみたら、その結果何か変わるかもしれないと私は本気で思っています。他の人を見て本当腹立つことあると思います。自分を見てがっかりすることあると思います。でもだからなんだっていうんですかね、そこで終わらずに、来年度もう一歩111年目新しい歩みを踏み出していきたいと思います。そのことがですね、本当に人を見るのではなくって、神様を見て生きていくってことだと思っています。その信仰を本当に皆さんと一緒に大切にしたいと願っています。一言祈りましょう。神様、このクリスマスの日にあたり、私たちは礼拝を捧げています。どうか本当に主イエスキリストを求めて生きていく、その信仰を私たちの心にお与えください。どうぞ今この場にあなたが望んでくださっていることを信じさせてください。私たちの心を開いてください。私たちの心を柔らかくしてください。どうかあなたの前で謙虚な歩みをしていくことができますように、このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。